手浦京子のリタのしずく。皆さんおはようございます。パーソナリティの手浦京子です。今日は初回放送ということでとっても緊張しているのですが、何歳になっても新しいことに挑戦できるというこの環境に感謝しながら楽しく放送を続けていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、今朝はすっきり起きれましたか？昨日は何を食べましたか？どんな一日を過ごしましたか？その日の動くエネルギーや気持ちを作るホルモンなど、すべてが食事から作られています。最近落ち込んでるな、怒りすぎちゃったな、子供がよく癇癪を起こすななど、実は食事の影響が潜んでいることが多いんです。人は食べて消化して吸収して代謝して生きています。自分の体に合ったいいものを選んで体を作るのか、何も知らずに作るのかで未来って大きく変わるんです。そして私は緩和ケアという死を、見とるというところで、看護師として、仕事をしてきました。死を見てきたからこそ生きている今が素晴らしいということ、そして食を知ることで人生が変わった私と家族の体験談も踏まえながら皆さんとお話しできたらと思っています。そして実は私は水素医療研究所の推進委員という役もさせていただいています。皆さん、水素って知ってますか？体にいいっていうお話は聞いたことあるかなと思うんですが、実はすごい効果が今分かってきています。水素と実は栄養の掛け合わせでもすごい相乗効果が期待できるんです。老化予防、アンチエイジングの美容、予防医学としての水素、病気への水素の可能性もお伝えしていきたいと思っています。本日のゲストは夢の種放送局岡山スタジオリーダー、そしてパーソナリティのヤキさんこと矢部亜希子さんをお招きして初回特別バージョンでお届けしていきたいと思います。ヤキさん、どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。さあ始まりました。今日はですね、ゲストを招きして進めていきたいのですが、本日のゲストをご紹介させていただきます。夢の種放送局パーソナリティのヤキさんこと矢部亜希子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。そしてリタのしずくをお聞きの皆さん、はじめまして。岡山スタジオでパーソナリティと、そしてリーダー務めさせていただいてます、ヤキさんと皆さんから呼んでいただいてます矢部亜希子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ね、京子さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、デビューになりましたが、今の心境いかがですか？
いや、もうデビューが決まってからあっという間で、
はい、うん、そうですよね。
なんか本当に自分が挑戦できてるっていうのが本当に嬉しいことだなと思って、また縁がつながっているっていう今がすごく嬉しいなと思ってます。う
ん
う
んうん、夢の種って3ヶ月間の養成講座があって、もうそれクリアしたらどんどんデビューに向けての話が進んでいくと思うんですけど、あえてそれに乗っかっていただく方が自分のステージが上がるって思いませんでした？
そうですね、すごく丁寧にこう段階を踏んで教えていただけたりとか、うん、こうパーソナリティデビューなんて自分の人生史には全くなかったので、
確かに、
だから本当に不安もあるんだけど、うん、でも同じような人たちが一緒に頑張ろうってしているので、うん、まあ、私もその人たちと一緒に、一人でやるんだったら絶対無理だったんですよ、
うんうん、
でもこうやって支えてくれてる先輩方と一緒にやっていこうっていう仲間がいたので、 当にあの楽しんで今ここに座っていられるなと思ってます。
あ、よかったです。もうね、本当これ自分一人でやろうと思ったら力のいることだと思うんですけど、夢の種のいいところはこう先輩が、ね、たくさんいらっしゃる、そして、まあ、スタッフもいて箱があってって、もうなんか身一つで来ればなんとかなるんですよ
なりますなります。
でもう嫌顔なしにこう収録っていうのがどんどん毎月毎月進んでいくので、もう自然と話し方も身につくしスキルが上がっていくので、うん、そのオープニングトークでねお伝えになられてた水素医療のこととかね、今までの培った経験とかめっちゃ話せると思います、これから。
はい、
うん、
な
ん
かちょっと頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう、はい、一緒にね、
楽しんで、はい、
はい、ということで今からはね、私がこのマイクを握らせていただきまして逆質問大会をねさせていただきますので、リスナーさん今日は特別バージョンでお届けをさせていただきます。でまずは、はい、何はともあれ自己紹介からねしていきましょうか。京子さんお願いします。
はい、ありがとうございます。私東内京子と申します。出身は兵庫県伊丹市になります。私はですね今42歳で、小1と小3の男の子の母でもあります。そして多分他の人と違うのは夫が転勤族なので、もう3年ごとぐらいに転勤してるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、なので今、まあ、遊びに行った県も含めてにはなるんですけど、はい、ほぼ全県、制覇した感じ。
ちょっと夢の種よりすごい人がここにいた
なります、はい、なので本当にあのいろんなところに友達がいるので、
はい、
はい、みんなに聞いていただけたらなというふうに思ってます。
本当だ、至るところにね、はい、こうなんか全国つつ裏裏にこうね、お友達がいるっていうのは、はい、すごくこのラジオの可能性を感じますね、
はい、
うん、たくさんね番組にゲストで ね、
そうですね、
お友達から、ね、まあ、専門的なお話ができる方までいろいろお迎えになるのかなってちょっと今想像しましたが、ね、男の子のお母さんでもいらっしゃるんですね。
そうです、
ね、今やんちゃ盛り食べ盛り、はい、そんな感じですか。
そうですね、まあ、角が生えない日がないっていう感じですね、はい、
そうなんですね。今は穏やかな京子さんですけどね、この朝バージョン、あ、もしかしてこの時間帯って言ったら朝バタバタと忙しい時間を過ごしながら今このラジオを、ね、聞いていただいている方もいると思いますので、なんかこう京子さんの子育てエピソードなんかも聞けるのかしら、ひょっとして。どうでしょう。
そうですね、くすっと笑えるものであればたくさんあるので、
あ、そうなんですね、
まあ、そういうお話だったりとか、
あ、
ま
あ、
ちょっと次男が
いいですね、
そうですね、アトピー性皮膚炎っぽいような感じだったので、それこそ食で変わったお話だったりとか、
本当ですね、はい、まあ、
ちょっとそうですね、うんうん、子供の関連したお話とかもしていけたらなと思ってます、
ね、食にまつわるお話気になります。もう誰もがね、食っていうのはこう生きていく上で必要なことになりますし ね、
はい、
ね、食べたものでこう体が作られるじゃないですけどね、はい、すごい大事なポイント要素をね、子育ての場面からでもなんか話が聞けるかもしれません、
はい、
ね、そして私ちょっと気になっていたんですけど、パーソナリティ名がテオラ京子じゃないですか、
はい、
このテオラってどういう意味があるんですか。
ありがとうございます、私の、まあ、会社の名前にはなるんですが、はい、
あ、そうですか、
はい、看護師をしてた時にクオリティオブライフっていう生活の質とか人生とかライフっていろんな意味があるんですよね、
はい、
で、まあ、たまたま夫との新婚旅行がタヒチに行ったっていうのもあって、実はこれタヒチ語で同じライフと同じような人生とか生活とかっていう意味を持つ単語で、
あ、そうなんですか、
はい、で、まあ、私自身が、まあ、もう緩和ケアをやって死を見てきて、本当にこうなんで病気でこう人って死ぬんだろうとか、この若くしてですね亡くなる方も多いので、やっぱそうならないために今まあ、病気にならないような食事とか生活とかって何なんだろうっていうことを仕事にした時に、やっぱりこう皆さんの人生とか生活とかそういうものに寄り添えるような会社であり人でいたいなっていうところでつけさせていただきました。
あ、そうなんですね、一つ賢くなりましたタヒチ語だったんですね、
そうなんです、
これ 足し事で、まあ、いわゆるライフ、
はい、
人生っていうね、はい、あそうでしたか、それを名前に持ってきたということ で皆さん一つ今日ね知恵が増えましたということで、まあ、この辺りでね、あの京子さんのまた番組のね、方にちょっと話を振っていきたいんですけど、
はい、
この夢の種放送局にね入っていただいて、そのきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、私自身実は夢の種放送局は全然知らなくてですね、
うん、
でたまたまこの夢の種放送局をフォローしている方が私のフェイスブックの友人にいらっしゃって、
はい、
でまあ、今のスマホってすごく賢いじゃないですか、
うん、
その人が欲しそうな情報がどんどん上がってくるんですけど、
ね、うん、
その夢の種のパーソナリティ募集 のページが何回も上がってきたんですよ。
あら、何回も。
で、はい、であれと思いながら、
はい、
まあ1回出て、でまた次上げた時はまた上がってきてっていうことがもう 5、6 回起きて、
はい、
これってもしかしたら、まあ、発信すること自体は私もどこかでしたいなっていうのはずっと思っていて、でもこうインスタって言ってもなかなか皆さんされてるし、
うん、
じゃあどうしようかなって思ってた時だったので、あ、これって神様がやれって言ってるんだろうなって思って応募させていただきました。
そうだったんですね、
はい、
やだ、もうこんなところにその縁を感じて来てくださったなんて、
はい、
まあ、スマホの、ね、賢さにちょっと私はもう脱帽です、
はい、
もうスマホが連れてきてくれたこのご縁
そうなんです。
でよくぞそれをね、直感を信じて来てくださいました。
はい、
もうぜひぜひこの夢の種放送局でね、それこそ全国各地にスタジオもあるので、
うんうんうん、
そのね、京子さんの全国各地にいらっしゃるお友達も楽しんでいただける、そんな番組作りしていただきたいなと今思ってます。
はい、
はい、で少し今ね早いんですけれども、あのジングルを入れまして、また番組を深掘りしていく、そんな後半のコーナーに続けていきたいと思いますので、後半も京子さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
夢の種。
はい、それではリタのしずく、今日は私がですね番組ジャックをしてまして、リスナーさんごめんなさいね、朝からちょっとあの私がですね質問をさせていただくというね特別バージョンでお送りしております。岡山スタジオリーダー、やきこと矢部あきこです。京子さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、さっきはね、夢の種放送局を選んだきっかけが、まあ、スマホのおかげだったという話だったんですけど、さあじゃあこれで応募してパーソナリティデビューまでね持ってこれた、そのモチベーションというか、そのきっかけなんかはどこからだったかとか覚えてますか？
そうですね、まあ、何もわからないまま、うん、まず説明会に行くっていうことだったんですけれども、はい、やっぱりあの、まあ、事務局の方だったりとか、まあ、岡田さんだったり、うん、
はい、
あの本当にご縁、応援、貢献っていうそのキーワードで、やっぱ私自身もずっとやっぱ誰かのためにっていう、
はい、
まあ、看護師なので、まあ、その人の人生のためにっていうことを大事にして生きてきた。私に会った人には、
うん、
あなたに会ってよかったって思ってもらえるっていうことを目標にいつも、まあ、ある意味生きてきているので、
はい、
なんかすごく、あ、ここでさせてもらうことってすごく私にとっていいなって いられるだけですごいいいんじゃないかなっていうふうに思いましたし、それこそ先ほどお話しさせていただいた挑戦できる環境と、
はい、
あと、うんうん、ね、仲間たちっていうところにやってみようっていうふうに思いました。
そうですか、まあ、説明会に来てそういうね人とのその関わりからこう自分の成長を見出していただいてる、そんな感じでしょうか。
はい、
ね、素晴らしい。ぜひぜひこの番組がねさらにねそういった今度は人のご縁を生む番組、生み出す方のね番組になっていっていただきたいなと思っております。さあ後半さらにね深掘りしていきたいんですけども、このリタのしずく、この番組のタイトルも私ね、これは何か思い入れ、ね、何か理由があるのかなって 思ってるんですけど、そのあたりも教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。あのリタの雫のリタは、うん、リタの精神ってあるじゃないですか、
はい、
誰かのためにっていうところで、うん、やっぱり今のやっぱり日本とか人ってどうしてもこう自分中心の考えになってしまいがちなところがあって、うん、私はきっとそれって食事も関係してると思うんですよね。
あ、そうか、
はい、幸せホルモンってタンパク質とか鉄とかがないと作られないので、
う
ん、なので食べてないと、うんうん、そういうふうに人のことなんて考えられないんですよ。
うん、
で今の時代やっぱりこう美味しいもの美味しくできてるものがすごく多いので、やっぱりそっちにどうしても脳が美味しいものと腸が美味しいものと違うんですよね、
うん、
本当は腸が美味しいものを選ぶとすごく体にいいんですけど、どうしても脳で美味しいって知ってるものを選んじゃう人が多くて、うん、そうなると栄養素がどうしても減っていく、あと消耗しちゃうっていうのがすごく多くて、やっぱそうではな、そういう人たちに気づいてもらって、まあ、雫って落ちたらこう波紋で広がっていくじゃないですか、
はい、
あんな感じで広がって、やっぱりもともと日本人ってあの戦争の時のもう、ね、日本の未来のためにって特攻隊に乗ってもう終戦、ね、決まっても特攻隊に飛び立ったような人たちがいて、自分たちの子孫のためにって思って知ってした人がたくさんいる日本人だからこそ、もっとそういう心を持ってる人、本来持ってる人ってすごく多いと思うので、そういう大きく言えば社会ですけど、うん、そういう人たちがあの増えていったらいいなっていう思いもありますし、うん、あの私が扱っているその水素の機械が リタっていう製品なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、で実はそのリタの製品も同じような思いで作られている機械で、
はい、
あのまあ、もちろん体も良くしたいし、それで今度日本の医療費問題とか、うん、そういうところにも、まあ、健康な人を作って幸せな人を作って、で日本を良くしていきたいという思いで作っている機会になりますので、まあ、うん、そことかけて、リタの雫にさせていただきました。
そうだったんですか、
はいはい、いや
リタっていうのをあえてカタカナでしてきてるので、またこれなんかどこかの言葉かなって思ってたりしたんですけど、はい、そのね、日本人のそのね、
はい、
本来のその心っていうところのそのリタ、
はい、
精神っていうところと、まあ、商品名と、ね、
はい、
掛け合わせてる、
はい、まあ、
そうなんです、だったんですね、はい、
ちょっとあのチャット GPT のお力もお借りしましたけど
そうなんですね、
はい、
あ、いいじゃないですか、はい、そうやってね、少しなんかね、あのうまいこと、そういなんだろう、インターネットの力と、うんうんうん、ね、あのそれも掛け合わせてね、
はい、
使っていて、たあのなんだろう、依存しすぎないようにね、うんうん、どれもいけたらいいんじゃないかなと思ったりします、
はい、
またすごいですね、その幸せをあの感じるっていうのはすごい大きなテーマだと思います。
はい、
ね、
本当に、まあね、人によって幸せって違うので、
うん、
一概にこうだったらっていうのでは言えない、ね、定義も多分すごく難しいとは思うんですけど、
ね、
はい、でも感じて生きていけたら、あのお金を持ってようが持ってなかったとしても幸せって思えたら、うん、私それでだけで人生ってすごく良かったなって思って人生終われる、あ、そう、見とってきたからこそ、
あ、
はい、死を見てきたからこそ、やっぱり幸せって、ね、うん、お金を持ってるからってわけでもないですし、
確かに、
はい、その幸せ、うん、自分にとっての幸せを、感じて日々過ごしていっていただけたらな、あと気づいてもらえたらなってすごく思います。
そうですよね、だって人が亡くなるその後お金も持っていけないし、はい、もう食べることもできないし、
はい、
ね、それこそなんか自分がどう、ね、感じながら生きてきたかがやっぱり最後はなんか重要なのかなと、今その、ね、見取ってこられてきたからこそ、はい、いろんな方のね、
はい、
だから私はそういう経験がなかなかないので、もう家族ぐらいしかね、うんうん、ないから、もちろんそういう時はなんかこう思いに浸ることはあるんですけど、ね、もうお仕事としていろんな方の命の終わりを見てくるっていうのはすごい尊いお仕事をされてきたんですね。
そうですね、まあ、母が実は看護師をしてまして、は
い、あ、そうなんですか。
もう現役は終わ、うんうん、やめてるんですけど、うん、あの高校生の入学式の日に乳がんでオペしたんですよね、
はい、
で入学式友達作らなあかんのに帰って オペ、ね、手術するから、はい、家族の付き添いで行ったりしたんですけど、その、はい、まあ、看護師もしてて、まあ、休んでたので、その母が入院でこう入院中に早く仕事に戻りたいって書いてたんですよ、
はい、
でどんなにいい仕事、家に帰りたいじゃなくて、うんうん、仕事したいって書いててどんないい仕事やろうと思って、でまあ、それがきっかけで看護師になったんですけど、まあ、本当になんか人生で何を大事にしなきゃいけないかって、やっぱり死ぬ時ってその人の人生全部出るんですよね。一人、あえて一人を選んだ人、誰も来てくれない一人を選んだ人、本当にちゃんと待ってる人、なんなら看護師も待ってくれる人います。そういうのをすごくこう見てきたので、やっぱり大事にするものって、はい、そう、何を大事にしたらいいかっていうのをすごくこう教えていただいたなっていうふうに感じてます。
あ、そうですか。なんかもうなんか心とか精神とかそういった学びのラジオにもなりそうです ね、
ますかね、
うん、もちろんね、その食についてとか、日々の、ね、生活に必要なこともね教えてもらえる、そんなラジオになると思うんですけど、
はい、
やっぱりこう心っていうところはなんか切っても切り離せないのかなと思いました、うん、ね、はい、で具体的にこの番組っていうのはどういった番組に育てていきたいと思ってますか？
そうですね、私自身、ね、看護師で働いてたのに、実は、うん、35過ぎてから、まあ、今後悪性になるかもしれない良性の腫瘍を2つ持ってるんですね。で、
はい、
それはもう確実に過去の不摂生と食を全く意識してこなかった医療者なのにですよ、
うん、
もう全くね、夜産交代やって、みんなでウェーってご飯、ね、深夜終わって遊びに行ったりしてたし、はい、お酒も飲むし、
うん、
本当に夜勤中もみんなでお菓子持ち寄って、今ももしかしてされてる方いるかもしれないんですけど、そういう生活をしてた結果だと思っていて、だからこそ私今があるんですけど、やっぱりある意味しくじり先生なんですよ。医療知識があったのに病気になった代表みたいな、
うん、あそうなんですか、
はい、
あ、分かっていたけど、はい、そういう生活をしてしまってた。
そうなんです。
あ、そうですか、はい、でもやっぱりこう私もね、夜中にご飯の時間になっちゃうこともあるし、
はいはいはい、分
かってはいるんですよあ、今日この時間か、でもお腹空いたしなってこう食べちゃったりね、は
い、いや多分、うん、私もなんですけど、うん、なんか食事って聞くとあれがダメこれがダメって思われる方すごく多いと思うんですよ、
うん、
制限しなきゃならないみたいな、
うん、
っていうよりかは、まあ、遅くなっちゃったんだったら今度そのあまりやっぱり物を選ばないで食べると睡眠の質が落ちるんですよね。だったら何を食べるか選べばいいんですよ。
ああ、その時間に、
そうそうそう、遅い時間だからこれをにしようかな、
うんうん、
で、まあ、飲みすぎちゃったから翌日の朝はじゃあちょっと控えようとか、今日は外出だから添加物多いから日頃はちょっと控えようとか、栄養素足りないからっていう、その自分で調整する、何がダメとかないんですよ。だってこれ食べて死ぬものってないじゃないですか。
バランス感覚を整える。
そうなんです。その知識を、うん、自分で選べる知識を持った人がいれば、だってみんな好き好きに言ってるじゃないですか、これ食べたらいいよ、あれ食べたらいいよ、こうやりなさいとかってインターネットとかで言ってると思うんですけど、
うん、
でもそれはその人がいいのであって、その人と生活全然違うじゃないですか。例えば、
うん、
外でお仕事される人は日光を浴びてるのでビタミン D っていう栄養素を自分で作れるんですよ。
あ、はい、
でビタミン D って、うん、まあ、骨作ったりとか免疫に作用するんですけど、
うん、
だから D は取らなくても作れる。じゃあ室内でずっと一日中仕事してる人は作れないから食べなきゃいけない、
うんうんうん、
じゃあ取るもの違うじゃないですか。
なるほど、同じ、ね、はい、形した人間でも
全然違います。だってね、うん、子供だったら成長期なので何がいるかも違うし、うん、男女で生理があるなしでも全然鉄の必要値違うし、
確かに、
だからもう一概にこれ食べていいですよなんていう食事はないんですよ、
うん、
だから何を選べるか、選んで何を逆にあと食べないかですね、
うん、
毒になるものを取らないかで、デトックスする力をつけれるかっていうことを皆さんに知っていただいて、食を楽しんでいただきたいなと。
わあ、自分に合った食生活を見つけられそうですね、
はいはい、
わあ、それは素敵な番組になっていきます、
はい、
なんかハッとこうさせられました私も、
うん、は
い、なんかついついっていうなんか生活をねしちゃってるなと なんか振り返ることができたような気がします。はい、ありがとうございます。さあ、あの番組もね、あの終盤に差し掛かってるんですけども、最後ね、この番組のリスナーさんにですね、ぜひ届けていただきたいメッセージと、あとこの番組で叶えたいことなどありましたら宣言をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、先ほどからお話しさせていただいてるんですが、もう今現代の人って実は新型の栄養失調って言われている、食べてるんだけどカロリーはあるんだけど、うん、栄養を取ってないっていう人がすごい多いんですね。で、実は、まああのまあ、事故で亡くなったお子さん の、まあ、そのを見させてもらったっていう話ではあるんですが、もう子どもの時代から動脈硬化がある子どもが多い。で、事故なので別に病気だったからってわけじゃないじゃないですか。
うん、
もう子どもの時からやっぱ食べ物を選んでないと、もうすでに血管にダメージがある子がいるっていうのも分かってきてるんですよ。めちゃくちゃ怖くないですか。そうなんです。で、結局食べ物って、まあ、体を作っているので脳の 60% も油なんですよね。だから油の質をちゃんと選ばないといい脳ってできないんですよ。ってことはその人のもと本来持ってる人間の力を発揮できないってことになってしまって、
あら、
みんなもったいないんですよ。もうみんな思うんですけど、伸びしろめっちゃあるのにってすごく思っていて、もうだからこそ本当に自分で選べたりとか、ね、日本ってこう食を学ぶって授業ってあまりない、家庭科でちょっと学ぶぐらいだと思うんですけど、そうじゃなくてやっぱり自分の体を生かすっていう食の知識を持っていただきたいです。あとね、国で実は法律あるんですよ。食育基本法っていう法律が2005年に制定されていて、食育って地育体育特育の基礎になるものって言われていて、
そうですか、は
い、なんなら自分で勉強しなさいって書いてあるんですよ。国民の義務ですと。国は何も言わないから、家庭の中で食事食べることが多いので、国は言わないから、みんな自分で、だからあの、ね、何がダメとか国は言えないから、自分で選んで自分であの生活整えて食選びなさいよって言ってる法律が20年前からあるんです、実は。
あら、皆さんこれ重大なことを今聞いてしまいましたね。もう自分でこう学びに走らないといけないですね。
そうなんですよ、
直ちに、
はい
ね、
ぜひぜひ、本当にもうみんなまたこれから急成長しますからね。みんな食学んだらもうパフォーマンスアップしますし、
す
ね、次の日、はい、よく眠れて働きやすかったりとかって出てくる
の。そしたらみんながそれぞれここに頑張ったら、このリタの雫でいうリタの精神をそれこそ、ね、取り戻せる可能性も膨らんで、
はい、
日本っていう国が良くなって、はい、すごい社会貢献になりますね。
そうなんです、実はそこが私の野望なんですよね。もう医療費を下げる、もう今のこう日本って子供たちに残せないなってすごく思っていて、まあ、子供が2人いる母だからこそ、まあ、子供たちがこう輝いてあれになりたいとか夢語れるような日本にしたいなっていうのもあるので、まずはこう一人一人がまず健康になる。でね、医療費使わなければ社会貢献なので。
そうですね、
はい、そんな社会が作れたらなと思っております。
素晴らしい番組がここで生まれましたね。もう番組ももう終わってしまいそうなぐらいね語り尽くしていただきましたが、そろそろマイクをお渡しして、ちょっと番組をね、はい、あの、はい、このコーナーをね締めていただきたいと思います。はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。本当あっという間に過ぎてしまいましたが、本日のゲストはヤキさんこと、矢部亜希子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。本日はお聞きくださり本当にありがとうございました。次回はですね、一人語りに挑戦させていただきます。もう今からですね、何を話そうかすごいワクワクしておりますので、ぜひまたお聞きいただければと思います。今日の感想や質問などは番組ホームページにコメントをいただけたらすごく嬉しいです。またあのご紹介もさせていただけたらと思っております。本日のゲスト、ヤキさんがパーソナリティをされている今日も明日も幸せ革命はブルーチャンネル毎週土曜日朝11時から11時半ですので、ぜひこちらもお聞きください。今日も笑顔で素晴らしい一日を。来週のこの時間にまたお会いできるのを楽しみにしています。お相手はパーソナリティのテオラ京子でした。いってらっしゃい。